FM 広報藤沢、本日は振り込め詐欺が急増している件について、防犯交通安全課の増田さんにお話を伺います。増田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれど、防犯交通安全課の役割とその中での増田さんの担当業務、教えてください。
防犯交通安全課は防犯意識の啓発と防犯対策の推進、交通安全思想の普及啓発とそのための事業の企画運営などの役割を担っています。私は防犯を担当しておりまして、具体的な業務内容は、夜間皆さんの身近な住宅地周辺を照らしています防犯灯の設置や維持管理にかかるお金の補助金の、支給と、あと自治会が設置する防犯カメラの補助金の支給、それから市民の防犯パトロール隊の活動支援や防犯対策システムを活用した防犯情報メールの配信、その他、市民の皆様が防犯意識を高めていただけるようにキャンペーンやイベントなどを実施しています。
ありがとうございます。さあ、そして今回のテーマ、振り込め詐欺っていうことなんですけれど、改めてこの詐欺の手口、教えてください。
振り込め詐欺と言いましても、家族になりすましてお金を騙し取るオレオレ詐欺や、企業や銀行を語って架空の事実でお金を騙し取る架空請求詐欺、融資すると、偽りの勧誘をしまして保証金名目でお金を騙し取る融資保証金詐欺、市役所や税務署職員を語って医療費や保険料などの還付金があるという偽りを言ってですね、 ATM でお金を振り込ませる還付金詐欺の総称となっております。被害件数としましては、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺の順に多くなっています。
そうなんですね。さあ、そしてこの振り込め詐欺なんですけれど、いつ頃から振り込め詐欺が発生し始めて、現在藤沢市内ではどのぐらいの被害が出てるんでしょうか。
振り込め詐欺と言いましても、実際にはいつ頃から発生したかっていうのは実際には定かではないのですが、だいたい平成15、6年頃からですね、出始めてきまして、でその後平成25年頃から急激に増加しているというのが現状となっています。市内での被害状況になりますが、昨年1年間で市内では27件発生いたしまして、被害額は約9700万円となっております。1件あたりの被害額が通常のお金をひったくられるケースとかと違いまして、数百万円単位での被害が1回で発生してしまいますので、気をつけていただくことが重要となっています。
本当ですね。さあ、そしてこの振り込め詐欺ということなんですけれど、市の方でもいろいろな対策を取ってくださっていて、そして私たちも振り込め詐欺っていう内容がだんだんと理解して、ああ気をつけなきゃなと思うようにはなっていってるんですけれど、それでも件数が増えていってしまう背景、それは詐欺の被害の手口が変わったりしているんでしょうか。
そうですね、具体的にオレオレ詐欺の手口が少し変わってきてるとか、そういったことはありませんで、カバンをなくしたですとか、あとは会社のお金を使い込んでしまったとかですね、そういった偽りの内容については特に大きく変わっておりません。ただ最近になりましてですね、還付金詐欺の件数が2015年はですね、1件100万円の被害という状況から、2016年につきましては、6件約600万円の被害ということで、市内で増加傾向にあります。
振り込め詐欺、今回増えているということなんですけれど、最近の特徴なども教えてください。
振り込め詐欺のその手口といたしましては、まず銀行で実際に振り込ませる手口ではなくてですね、キャッシュカードや暗証番号を聞き出しまして、それで犯人が直接お金を引き出すという手口が多くなっています。これについては金融機関の方で対策が強化されたためですね、振り込みで入手するということが困難になってきたためと考えられています。またこれは以前から多く発生していることになりますが、現金で直接やり取りするケースも依然として多くなっておりまして、やり取り全体で見ますと外で手渡しすることが全体の6割というふうになっております。その中でも現金ではなくてですね、最近の珍しいケースといたしましては、金の延べ棒でやり取りするというケースが出てきているのが特徴となっております。
金の延べ棒ですか。
そうですね、振り込め詐欺というのはこういうものだというふうに、思い込まずにですね、犯人もあの手この手でお金を騙し取るということを考えますので、様々な手口に対応できるようにしておくことが重要です。
そうですね。そしてやはり振り込め詐欺を含め還付金の詐欺もそうなんですけれど、私は騙されないって思っている方も多くいらっしゃると思うんです。実際に私もそうなんですけれど、それなのになぜ詐欺の被害に遭ってしまうんでしょうか。
詐欺をやっている犯人にとってみてはですね、いかにしてお金を騙し取るかというのを日々考えています。ですので電話の口でですね、1回目の電話からいきなりお金の話をするようなことはありませんで、まずですね、息子になりすまして相手を信用させるということを先に行ってきます。また被害者の方々の多くはですね、電話の声が息子に似ていたということで、そういった息子の被害に何とかしたいという親心の優しさを悪用してお金を振り込ませるというものになります。ですので一回そういった方が犯人を信用してしまったら、周りがもう止めてもですね、そのまま振り込んでしまうというようなことになりますので、まずそういった電話があった際は、最初のところから注意していただくことが必要となっております。
本当にこうそういう詐欺があるって分かっていても、やっぱりこれは詐欺じゃないんじゃないかって思ってしまう心理があるっていう感じですかね。
そうですね、まずお金の話から来るというふうに思い込まずにですね、まあ、知らない電話番号からかかってきましたら、まずは疑うというようなことが重要だと思います。
振り込め詐欺に遭わないようにするためにはどのような対策をしていたらいいんでしょうか。
まず電話でお金の話が出ましたら、振り込め詐欺ということでまず疑っていただくことが重要となってきます。また対策としてはですね、留守番電話機能を活用することが効果的だというふうに思われています。まず、振り込め詐欺の犯人はですね、録音されることを嫌がります。しかし、本当にその方に用のある親族の方々でしたらば、留守番電話等に残すことは特に抵抗感なく、そのまま電話をしますので、そういった電話かけてくる方々で本当に用のある方としかもう話さないというようなことが対策として有効だと思います。
そこ、私たち市民としての対策っていうのを今教えていただいたんですけれど、藤沢市での対策などもあれば教えてください。
藤沢市といたしましては、公共施設でのポスター掲示ですとかチラシ等の配布などを行っておりまして、その他にも振り込め詐欺の前触れとなる電話がかかっている情報がですね、警察に寄せられた場合、警察からの要請で防犯情報メールで警戒を呼びかけたりですね、青色回転灯装備車、いわゆる青パ灯でですね、周辺地域を回りまして、警戒を呼びかけたりするなどの対策を行っています。
ありがとうございます。それでは最後になるんですけれど、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
振り込め詐欺はですね、1日に何百件という電話を常にかけている人たちですので、まず、油断しているときに何の前触れもなく電話がかかってくるということに、そういうものだと思っていただくことが大事だと思います。そのため繰り返しになりますけども、日頃から自分のところにも電話がかかってくるという意識を持つこと、それから最新の手口を知っていただくこと、また先ほども申し上げたような留守番電話などの機能を使ってですね、対策を心がけていただくことが重要になってきます。それからこういった犯行の手口や対策につきましては、神奈川県警察のホームページに詳しく載っていますので、そういったところで情報を入手していただくことも大事だと思います。それから最後になりますが、市の防犯情報メールでも振り込め詐欺の、警戒を呼びかけていますので、ぜひ登録していただけたらと思っております。
FM 広報藤沢、本日は振り込め詐欺について、防犯交通安全課の増田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。